ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語なんですが、天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がこの世界で時折ちょっとした生きづらさを感じてしまう繊細さんや独特の感性感覚を持った人たち、ちょっと変わった脳の作りをされている方たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けしています。私が大好きなハワイについてお話ししたいかなと思っています。私は割とね、若い頃からいろんな国に興味があって、東洋西洋オセアニアとかいろんな国に、心惹かれていたんですけれども、そんなにねいっぱいいてるわけではないんだけど、でもハワイとヒマラヤにものすごく心が惹かれるところがあって、とはいえ若い頃はハワイっていうのはなんかこう芸能人の、方がお正月にねリゾートで行くようなイメージしかなくて、全く興味がなかったんですよ、ハワイとかアメリカとかね。でもなんかこう、インドネシアに住むことがあって、そこから帰ってきたあたりから、すごいハワイに心惹かれるようになって、なんかこう行きたいなって思っていた頃に、ちょうどなんか NHK でドキュメンタリー番組をやっていて、でそれが原爆乙女に関するねドキュメンタリーで、でそれはその広島長崎に原爆落とされた時に、こう顔にケロイド状の火傷をね覆ってしまった裏若き少女の方たちが、戦後アメリカがねお金を出してくれるっていうことでハワイの方に何度かこう手術をね受けに行かれたみたいなお話だったんですけれども、その方がねやっぱりその最初はやっぱり裏若き乙女がそんな顔に原爆でケロイド状の傷を負っちゃうなんていうのはもう想像を絶する苦しみだったと思うし、結構差別的なねことを言われたり心ない言動を浴びせかけられたりしていて、本当にこう絶望の淵にいたのが、その何度かハワイに渡って、手術をね受けて、その前後こう海辺をね毎朝毎晩こう散歩して、波の音を聞きながらこう足をね海につけながらみたいなことをされていた時に、その自分の中にあったこう憤りとか、どこにぶつけたらいいかわからない悲しみとか苦しみとか恨みみたいな感情が全部こうゆっくりと流されていったっておっしゃっていて、こう徐々に徐々に自分の心と体からそういうものが波に現れて流されていって、どんどん軽くなっていって、でこうある時もう本当にもういい、これは終わりにしようって思えたって言われていて、で結局その方はそのハワイに住んでられたアメリカ人のお医者さんと結婚されて、自分も看護婦さんになって て、まあ、ハワイに住まれたらしいんだけど、まあ、それを見ていてやっぱそのすごいなって思ったんですよ。そのハワイの自然の力というか、そんな原爆で顔に傷を負うみたいなのって本当にもう人には癒せない痛みというか、もうその計り知れない気持ちがあったと思うのが、まあそれがね徐々に徐々に洗い流されていって、自分で本当にもう手放そうって思えたっていうのがやっぱこうすごいと思って、ものすごくハワイに興味が出て、それでなんかこう行きたいなと思って何度か訪れるようになってみたいな経緯があります。でそのまあ何度かね渡ったりするうちに、いろいろまあハワイのことを調べたりとか行ってこう学んだりとかしてる中で、すごくねハワイと日本の共通項っていうのがすごいあるっていうことにちょっと驚かされるというか、まあもともとどちらもアニミズムっていうか万物に神が宿るっていう文化の上に、まあ、いろんな宗教入ってきたりはしているけれども、割と当たり前に自然界に霊が宿るっていう感じをみんな持ってるから、まあ、話しかけたりとかね、まあ、そういうのもあるし、その言語ハワイ語とやっぱり日本語にすごく共通点があるっていうことを知って、へーって思ったんだけど、そのどちらもすごくこうあの音楽的というか、まあなんかこうあの繰り返しが多くて、でなんかそのあの思いを言葉に乗せて、まあちょっと音楽歌みたいな、日本語もねやっぱりあの和歌とかそういう俳句みたいなのあって、音の響きをすごく大事にしてるじゃないですか、まあ、そういうところも似ているし、言葉が母音で終わる言語って結構ね珍しいらしいんだけど、ハワイ語も日本語もそうっていうか、古代ポリネシア語みたいなのがルーツなんじゃないかみたいなことも言われていて、ですごくこう面白いなみたいな。で日本語の元もなんかその縄文時代に日本に渡来した現ポリネシア語みたいなものを話す人と他の民族間で作られた縄文語っていうのが現日本語になったっていう説もあったりして、なんかねちょっと面白いなみたいに思っています。でそのそういう共通点もあってなのか、昔ねあのハワイ王国だった時に、ま、アメリカの介入っていうものに対抗するために、ま、日本にねあの王様が助けを求めたみたいな歴史もあって、かつてのカラカウオ王が日本を訪問して明治天皇に面会してね、で自分の姪の貝浦に王女と皇室の、ね、間での縁談みたいなのを切り出したらしいんだけど、まあ、やっぱりその時の日本はやっぱりちょっとアメリカに歯向かうみたいなのは怖いから、まあ、その話は流れたし、まあ、結局ね政略結婚みたいな話だから、まあ、あれなんだけど、なんかこう何か近しいものを多分日本に感じたからあの日本に来られたんじゃないかなって思うし、なんか深い縁みたいなものがあるのかなみたいな感じがします。で今でもすごく日本人ってすごいハワイが好きじゃないですか。でそれってやっぱり何かあのハワイに行くとなんか自分のルーツ的なものを思い出したりとか、まあ、日本もやっぱりねそういう、こう万物に神が宿るみたいな文化ってあって、でもやっぱ現代日本ってすごい忙しいからそんな感覚が薄れているところで、やっぱハワイに行くとなんかあのなんだろうあの大地のああいうこう圧倒的な自然というか、やっぱりハワイってあの山だから結局山の周りにしか人が住めないんで、あんまり人口がそんなにこう土地に対して多くないというか、でやっぱり周りが海なんでいろんなものが溜まってもエネルギー的にもまあ流されていくのもあって、まあ、すごいこうなんかリズムとか流れみたいなのはずっと残っているから、なんか懐かしさがねあったりとか、なんか自然界のものとコミュニケーションを取るみたいなことを思い出したりとか、 まあするところもあって、日本人はすごいハワイが好きなのかなみたいなことをまあ思ったりとかもします。でなんかね、そういうライフスタイルにやっぱりこうみんなまあ憧れるみたいなとこがあって、まあ普段忙しいけど、まあハワイに行くとのんびりして波の音聞いたり、まあ自然の風を感じたり、なんかちょっとこう自分のね、日本の文化の中にもそういうのってあるから、まあなんか懐かしいっていう感じがしたり、リラックスできたりするのかなみたいなことを思ったりします。では、ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
Living a dream、夢の種。
ハワイにはたくさんの島があって、まあ全部いたわけじゃないんですけれども、私はそのハワイ島とモロカイ島が特にすごい心が惹かれる島です。でハワイ島っていうのは一番ね若い島で、今でも溶岩活動が活発で、常にこう島が土地がこう溶岩が流れることによって生まれていってるみたいな、新しい土地が作られて成長を続けている島なんですね。で大きいからビッグアイランドって言われたりとかして、でやっぱ空港からの道ってもう溶岩だらけで、まあすごい不思議な感覚になるっていうか、地球は生きてるんだみたいな感覚を感じずにはいられない。で私はねちょっとね変わったところがあって、溶岩の上を歩くのがすごい好きなんですよ。なんかこう足の裏からエネルギーがバーって入ってくるみたいな感じがして、日本でもまあ伊豆諸島とかね行くと溶岩とかあって、結構こう歩くとなんか元気になるっていう感覚があってすごい好きなんだけど、でハワイ島には大きな空港が2つあります。でそのヒロっていうのとコナっていうので、まあ、ヒロ側っていうのは雨が多くてジャングルがあって町もあってみたいなところで、まあ、ヒロもすごい好きなんですけれども、でヒロの方にキラウエア火山っていう新しい火山もあってね、そこに行くときはヒロから行くんですけれども、コナはすごいこう古い溶岩があるところで、すごくこうリゾート地で雨があんまり降らないから、まあ、リゾートに適しているっていうことで、その溶岩だらけの中に結構ホテルがバンバンバンって立ってるんですけれども、まあ私はなぜかその古い溶岩の方にすごい惹かれちゃうとかいうところがあって、なんかね不思議なんだけれども、まあ、結構コナのね溶岩が好きなんですよ。それで、そのコナから行く方にみんながねいらっしゃるマウナケアっていうね天文が大好きな、星を見るのが大好きな方たちがね行くところがあって、マウナケアの山頂にいろんな国のねそういう天体の施設っていうものがあります。でマウナケアはハワイ語で、まあ、白い山っていうのを意味していて、ハワイの先住民にとってはとても神聖な場所として、まあ、大切に信仰されているところなんですけれども、でそのまあそこのねマウナケアのその天体観測に行きたいと思って、それで、ある時にもうちょっとこう山腹というかちょっとこう上がったところにあるワイコロア、ワイコロアリゾートっていう大きなリゾート地があるんだけど、そこではなくてちっちゃな村があって、まあ、割と現地の人たちとかが住んでるところの日本人の方がやられている B&B があって、でそこに泊まったんですね。でそこの B&B に泊まって、で晩にちょっとこうもうそこでも十分本当にその山頂に行かなくてもいいぐらい星がものすごくて、 で夜にちょっと子供も寝たし、まあ、ちょっと散歩に行こうと思って星を見ようと思って、まあ、歩いて10分ぐらいのところに出たら、もうそこはね本当に誰もいない、なんか360度パノラマみたいな場所があって、わここで星を浴びようと思って、本当に誰もいないしいいやと思って、なんか寝転がってね、本当に満天の星だった、星が降ってくるとはこのことかみたいな感じ でその星をね多分10分ぐらい浴びてたのかな。で本当にすごい星を、まあ、全身に浴びて、でまたその B&B に戻ってきて、で夜ねあのベッドの上でなんかあれを思い出してみたいなね感じをしてたら、なんかすごい体がすごい不思議なね感覚になるというか、なんだろう、なんかこう手のひらとか足がバーって開いていくみたいな、すごい不思議な感覚になって、普段ねやっぱり体ってこう固体っていう感じじゃないですか。でもなんかすごいこう星をねあんなに浴びると、なんかねなんだろう、私たちの体もあの結構星屑でできてるってね言われたりする、あの宇宙物理学者のね人が言うには、昔の作られた星屑で私たちの体もね形成されてるって言うんだけど、そういう感じなのかなわかんないけど、とにかくなんか手と足がバーって開いていくみたいな、すごい不思議な感覚で、まあ、30分ぐらいだったんですけどね、なんか体の境界線がねなくなったみたいな、こう自然界と宇宙と、まあ、なんかつながってるみたいな、すごい不思議な感覚に包まれて、やっぱねなんかすごいなと思いました。でハワイ島ってやっぱりねその常に溶岩で土地をねどんどん新しく形成されていってて、圧倒的なその自然のエネルギーっていうのがすごいから、まあ、自然とね自分の深いところみたいなのも揺り動かされて、なんかこう なんていうのかな、なんか変容みたいなのがね起こるのかなみたいなことをね思ったりとかしました。で、あとそのモロカイ島っていう島があって、あんまりね皆さん知らないと思うんだけど、あんまみんな行かない、ハワイの中でハワイ諸島の中で観光地化っていうのを、まあ、拒否というかしないよっていうことをね、まあ、島民の人たちが、決めたみたいな素朴な島があって、信号もね一回作ったらしいんですけどね、こんなのいらないやって言ってなんかなくしちゃったらしいんですよ。で、まあ、ハワイの原風景が残ってるって言われて、そうネイティブハワイアンの方が一番たくさん暮らしてるっていう島なんで、そこに行きたいと思って、まあ、ちっちゃなね飛行機で行ったら、その機内誌みたいなのを読んでても、モロカイ島ここにあるのは静けさみたいな感じで、何にも他に書いてないみたいな感じで、おーって思いながらそのモロカイ島に行って、で最初はちょっとびっくりっていうか、他のハワイの島と違う、他のハワイの島はやっぱアロハみたいな感じとか、なんかこう花のねレイの感じとか、いい匂いのね感じとか、みんなが笑顔でアロハみたいな感じなんだけど、モロカイちょっとそういう感じではなくて、でもみんななんか親切なんですよ。でもなんかいわゆるそういう観光地の感じとは違う独特の感じがあって、最初ちょっとね慣れなかったんだけど、な 2,3 日いるとすごい馴染んできて、あーやっぱこれがハワイなんだなみたいな感覚がしてきました。でその聖地っていうのもいくつかあったりするんだけど、やっぱそのネイティブのガイドの人が一緒じゃないと入れないところがたくさんあって、まあ行けるところには行ってだけど、結構もういくつか巡ったらもう行くとこなくなっちゃうんですよ。それでその観光協会みたいなところに行っても、うん、ここは観光地じゃないからねみたいな感じで言われたりとかして、だから結局なんかその海に行って朝日見て夕日見てちょっとシュノーケリングするみたいな感覚ってすごいゆっくりと時間が流れて、まあねなんかそのなんか独特の空気感、まあハワイ全部が独特の空気感なんだけど、モロカイ島っていうのはまた違う独特の空気感が あります。それでその、まあ、ビーチでねのんびりとして朝日とかね夕日とか眺めてたんだけど、その時間になるとその地元の方たちもみんな集まってくるんですね。朝日の時間夕日の時間になるとどこからともなくこう人が来て、朝日を見て夕日を見て、あ今日も綺麗だったねって言って、そのアロハって言ってそのご近所の方たちに笑顔で挨拶してまた去っていくみたいなのもなんかすごい素敵だなって思って、なんかこうそういう気持ちみたいなのがあるとなんかすごいピースフルじゃないけど、やっぱりねなんか今の社会って、まあ、もちろんね多様性すごい大事なことだし、いろんな、ね、主義主張あってもいいし趣味もそれぞれだし惹かれるものも違うんだけど、基本的にやっぱ朝日とか夕日とか星空とか見て感動するのって割とみんな共通な気がしてて、でそういうのを分かち合ったりするっていうのってやっぱすごい大事な気がするなって思いました。やっぱね普段の文明社会ってだとやっぱその主義主張の違いですごく言い争いになったりとかすることが多いし、なんかもう鼻から違う人みたいな感じで分けちゃう感じがあるんだけど、なんかやっぱお日様を見たり星を見たり、なんかその緑とかお花とかに感動する心っていうものはどんな人の中にも存在しているから、まあ、そういうものそういう心があればなんかこう平和な気持ちとかねピースフルな気持ちとかなんか多幸感みたいなものも私たちにもたらしてくれる、まあその考え方が違ってもやっぱ今日もいい夕日だったねとか今日も綺麗な朝日だったねみたいな気持ちが共有できれば、なんか割とねゆるいというかなんかいい感情を抱けるんじゃないかなみたいなことを、まあ、考えたりとか、しました。で、生命力のことをハワイ語ではマナって言うんですけれども、ネイティブハワイアンは万物にマナが宿っているって考えがあって、海にも山にも岩にも音にも食べ物にもマナーは宿ってる。でこれちょっと日本にもねそういう考え方あるじゃないですか。だからすごい共通が点があるなみたいな。で自分のマナー生命力に敏感であるっていうことがやっぱ大事なことで、私たちはマナーを交換し合って生きているから、どういうものを食べたりどういうものを聞いたら自分のマナーが増えるのかっていうことに注意を払ってあげることがやっぱ大事だよみたいな。食べ物とか言葉もやっぱ生きているものと死んでいるものがあったり、魂が込められているものとそうじゃないものがあるから、でやっぱ魂が込められているものって生き生きとしているし、なんかエネルギーが溢れている感じがありますよね。でそこでやっぱりそのあんまり忙しすぎたり周りの影響を受けすぎると、なんかこうマナが減ってくると、ちょっとしたことでものすごくショックを受けたり、誰かに言われた一言がずっと気になるとかいう時はだいたいマナがすり減っている時なんで、ちょっと気をつけてどうすればマナが増えるのかみたいな自分で感じてみて、本当に美味しいと思うものを食べるとか好きな音楽を聴くとか本を読むとか、なんかいろんなものからマナはもらえるというかね、活性化できるっていう考え方があって、だから自分がどんなものに触れてどんなものを食べてどんなところに行くと元気になるのかってことを自分がね知っておいてあげるっていうのがまあすごい大切で、そのネイティブハワイアンの考えの中で私がすごいいいなって思うのは、絶対的な真理っていうのはないよっていう考え方があって、でその人にとっての効果があるものがその人にとっての真理で、それは相対的なものだから、その効果こそが真理を測る物差しだから、なんか一個のがあってそれに全部合わせるじゃなくて、自分自身にとって自分の 生命力が増すものがあなたにとっての真実なんだよみたいな考え方があって、だから、まあ、そういうのってすごいやっぱり大事だなって思っています。頭のね思い込みで勝手に決めつけないで、瞬間瞬間に自分の内側に聞いてあげて感じ取ってみるみたいなねことがやっぱり大事なんじゃないかなみたいな。でハワイ語で家族のことをお花って言うんですけれども、その先祖から子孫に、まあ、お花がね咲いて実がなって種ができて、また種からお花が咲いてみたいな感じでつながっていくのが家族っていう考え方で、まあ私はそれがねすごく素敵な考え方だなみたいな風に思っています。そのどんどんどんどんこう種がね実を結んでまたお花になってっていうので広がっていくよみたいな、それでそれがまあアロハっていうか、アロハっていう意味も、まあ、みんなねアロハは誰でも知っている挨拶の言葉だと思うんですけれども、ハワイ語ではアロっていうのが共有するっていう意味で、ハっていうのが呼吸っていう意味があります。だからアロハっていうのは一つの大きな呼吸をみんなで共有しているよっていうことで、それが愛なんだよみたいな言葉があって、私はねすごいその考え方が素敵だなと思っています。で、ごめんなさい、この私のアロハ体験とか、あるいはアムリタ体験とか、まあ前回お話しした1週間コミュニケーション体験とか、まあ、いろんなね体験をされている方がいたら、番組ホームページの方にコメントをいただけるとご紹介できたり、まあね、またいろいろとシェアできたりもするので、よかったらコメントをお寄せください。それでは、聞いてくださる皆様の内側にアロハな安らぎと潤いと豊かさがよみがえりますように願いを込めてお届けしてきています。で、星のアムリタも、徐々に終わりの時間となってきています。それではジングルを挟んでエンディングに向かいます。お送りしてきた星のアムリタ、今日はハワイ、私の大好きなハワイについてお話ししました。いかがだったでしょうか。やっぱりね、なんかね、日本とハワイってすごくね縁があるんじゃないかなって思っていて、やっぱ日本の方がねすごくハワイに多く行かれたりとか、なんかやっぱりその万物に神が宿るとか、自然崇拝とか和の心みたいなのもそうだし、なんか共通のねものがねあるんじゃないかなみたいなことを思っています。なかなかねちょっと今ね円安になったりとか、飛行機高くいろいろなかなかハワイに行けなくなってしまったんですけれども、まあ、機会があったらねなんか訪れてみたらね素敵かなと思います。それでは次回も日曜日の午後2時、夢の種放送局レッドチャンネルでお会いしましょう。